耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1367回3月14日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。3月の11日に東北太平洋沖地震がありまして、皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、おそらくね、大丈夫だった人がこの新刊ラジオを聞いてると思うんですけど、僕とですねオートバンクのスタッフみんな東京にいたんですけれども、無事です。石橋さんもおそらく会ってはいないんですけども、ツイッターとかでつぶやいてるので無事だと思います。というわけで韓国とかねタイからですね大丈夫ですかっていうメッセージいただいたりもしたんですけれども、大丈夫です。それよりも僕心配なのがね、新刊ラジオのリスナーさんって本当世界広く、また日本全国に散らばっていましたので、北海道とか東北地方にねいた方が今無事なのかなって僕すごい心配です。もしね無事でインターネットとかする余裕がある方いまして、またこのラジオ聞いてましたらですねメッセージをいただければと思います。で個人的なお知らせなんですけど、地震があった前日、僕医者に行きましてですね、最近やたら声がかすれるなと思って医者に行ったんですけども、声帯ポリープができてまして、今現在薬で治療中です。薬で治療しつつこの新刊ラジオをやっております。で声がねかすれているよとかっていうのを何人かね同業者とかに言われたりするんですけども、すいません、自覚してます。まあ、ちょっと頑張って直していきたいと思いますので、もしなんかあった場合ですね、おそらくしれっと石橋さんに変わってると思いますので、そんな感じでこれからもお付き合いいただければと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ておりますイ・ヨンジュン著、キム・ヒャンチョン翻訳、後継者キム・ジョンウンという本です。まずは著者のイ・ヨンジョンさんなんですけど、この方がですね韓国の全国紙の中央日報の編集局政治部次長で、1993年から1995年まで、韓国の通信社である内外通信に所属していた時期を含めて、およそ20年間一貫して北朝鮮問題の担当記者として活動してきた方なんだそうです。で、翻訳を務めているキム・ヒャンチョンさんが、国際ニュース誌クーリエジャポンの編集者で、朝鮮半島担当として日々南北朝鮮の動向を追い続けている方、で、平壌へは3度の訪問と6ヶ月間の滞在経験もあるという、在日コリアン3世の方です。で、このお二人とも北朝鮮について非常に詳しい方なんですけども、特に著者であるイ・ヨンジョンさんがですね、大変長い間北朝鮮をもうウォッチしている方なので、このイ・ヨンジョンさん独自のパイプもあって、まあ、他ではなかなか読めない内容も本に書かれています。で、今回紹介しているこの後継者キム・ジョンウンという本はですね、まあ、まさにタイトル通り、キム・イルソン、キム・ジョンイルから接収して、三代目の後継者に抜擢されたキム・ジョンウンの全貌に迫った一冊です。で、もともとは韓国語版でね、韓国で出版されて話題となって、その翻訳版として、今こう、日本版を紹介してるんですけれども、社会主義国家での三代世襲というのがですね、これでキム・ジョンウンが三代目じゃないですか。なんでもこれが前代未聞のことらしいんですね。つまり社会主義国家ってそんな長く続いてないんですよ。で、この後継者に抜擢された三男のキム・ジョンウンが28歳。まあ、これ推定なんですけれども、まあ28歳若いんですけども、なぜこれがキム・ジョンウンだったのか、そしてキム・ジョンイルはこのキム・ジョンウンの権力を確立するために何をしてきたのか、そんなことをですねこの本で書いてます。特に印象深いのはですね、2010年11月23日の事件なんですけども、朝鮮戦争協定に違反して、ヨンピョンドに砲撃を行った事件、通称ヨンピョンド砲撃事件というのがありまして、これがですね、まあ、いろいろ裏があるんじゃないかっていうふうにこの本では分析してるんですね。で、北朝鮮という国はもともと外交に行き詰まるとミサイル飛ばすぞと、威嚇をしたり実際に飛ばしちゃったりとかですね、まあ、軍事的な挑発を持って交渉を要求するというパターンを繰り返してきました。ですが、この時、韓国に撃ち込まれた砲弾がですね、76.2mm 閉射砲、122mm 大口径砲という強力なもので、他にも特殊な殺傷能力を持つロケット砲や、コンクリートを貫通する機能を持った砲弾、また、爆風よりも引火性の強い砲弾といったものが使用されていたことがわかり、挑発のための威嚇射撃じゃなくて別の目的があったんじゃないかっていうふうに、専門家の間で言われていたんだそうです。で、まあ、この本の分析ではですね、2009年から2010年にかけてのその、キム・ジョンイル総書記の現地指導の足取りを追っていけばわかるとしているんですが、 まずこの金正日総書記の現地指導というのはですね、金正日が地方の農村、工場、軍事施設などを訪れて、地元の幹部らに直接指導を行うという行事です。で、この現地指導は金日成国家主席の時代から続いてまして、全国紙なんかでも逐一報じられるというですね、指導者のプロパガンダとして非常に欠かせないイベントなんだそうです。で、2009年に報じられた金正日の現地指導のうち、軍事施設関連について見ていくと、1月から3月までの間に金正日が毎月砲兵司令部を訪れてまして、2010年の軍事施設関連の現地指導においても、砲兵訓練の視察を3度も行っていた。つまり、ヨンピョンド砲撃の準備をしていたんじゃないかというふうに読み取れると。そういうふうに本はまとめてます。で、さらにこのヨンピョンドの砲撃の狙いは、キム・ジョンウンにキム・ジョンイルの後継者としての箔をつけるための砲撃だったのではないかと、韓国及び海外の専門家たちが分析しているんです。何でもこのヨンピョンド砲撃事件の2ヶ月前に北朝鮮ではキム・ジョンイルの三男、キム・ジョンウンが事実上の後継者として公表されていますね。で、ここでキム・ジョンウンは朝鮮人民軍大将、朝鮮労働党軍事委員会副委員長の座を与えられています。しかしながら、金正恩には軍隊での経験がなくて、年齢も28歳と、若いということもあって、朝鮮戦争を経験してきた軍人たちには、舐められる。心からの忠誠を誓わない奴がいるんじゃないか。というふうな、心配があったらしいんですね。ですから、この正恩に、軍人としての手柄を立てさせる必要があった。でその準備としての、お父さんである正恩の、現地指導があり、ヨンピョンドの砲撃があったのではないかと、されていると。で、その砲撃がなんで正恩の手柄につながるのってなるかもしれませんけれども、なんでもですね、これ北朝鮮内部での報道の戦略を見ていくと、よりその裏付けとして分かりやすいんだそうです。なんでも韓国軍が通常訓練の中で軍事境界線を越えたため、その報復として金正恩大将が力を見せつけた。っていう報道が、今回のその事件に関してもあったそうですし、2009年の年末にですね、北朝鮮内部から韓国に流出した、北朝鮮の内部資料があって、これ北朝鮮の住民に金正恩を宣伝するための文章らしいんですけれども、その文章には、金正恩を砲撃に明るい軍事の英才っていうふうに印象付けるような内容が書かれていたんだそうです。で、その文章の中には、その金正恩は、金正日軍事総合大学砲兵学科を卒業して、卒業式では彼の戦略戦術的構想をしたためた作戦地図が卒業論文として発表されて、それを見た朝鮮人民軍の指揮者たちが感激の声を上げたっていうことになっていると。つまり、金正恩イコール砲撃術の天才というイメージの浸透を図って、で、その実績を本当に作るために、ヨンピョンドを砲撃したのではないか。というふうに読んでるわけなんですね。で、これを聞くとですね、僕なんかその、いわゆる戦国時代とか、いわゆる封建社会とかが実際にあった話をよく読むので、そういう考え方もありかなと思っちゃったんですけれども、ディレクターに言わせたら、アホ言わんでくださいと。ディレクターすごい怒ってましてですね。そう、現代で考えるとこれおかしいんですよね。ついつい僕もね、なるほど、北朝鮮の言ってることもわからなくはないなと思っちゃったんですけども、国際社会上非常に許されないことです。今、僕すごい不適切なこと言いましたね。韓国の方、本当に申し訳ないんですけども。で、この北朝鮮という国が一体どういう国なのか。日本人もすごい気になるし、特に韓国の人が気になるんじゃないかなと思うんですけどね、近い分。で、日本人もやっぱ拉致被害者とかいますからね、よくわからない国っていう、この、不安感とか不信感というのが大きいと思うんですけれども、こういう専門家の本もぜひ読んでみてください。で、他の本の内容としてはですね、この金正恩の砲撃文書についての詳しいこととか、あと謎の死を遂げた組織指導部第一副部長というなんかこう暗い事件もありまして、あと正恩が兄金正男を強襲した上向かく襲撃事件、正恩の後見人 VS 軍の実力者の行方、金正日の X デーを予測していた米国大使館、金正恩の私的組織のろし組の正体などなど、金正恩及び金正日にまつわるいろんなね話というのが書かれています。ちなみに本自体はですね、何でも実際出てからこの日本語の翻訳作業中に砲撃事件が起きたので、日本での発行に合わせてですね、イ・ヨンジュンさんに最新情報を加筆してもらってます。なのでこの本の10章目がですね、言ってみれば翻訳版書き下ろしになります。 で、金正恩個人だけでなく、まあ、ここ数年のうちに起こった北朝鮮問題、その背景、そして金正日一家に関する内実、こちらの本でね、10章分知ることができますので、ぜひ読んでみてください。特に今回僕とディレクターが、あ、結構これいいねと地味に思ったのがですね、キム・ジョンイルの家系図、および、その、軍事に関わってる人の写真などですね、見たことあるんだけど、こいつ今何してるんだろうとか、あ、この方亡くなってたのでとか、そういう情報もありましてですね、まあ北朝鮮よくわからないことが多いんですけれども、興味のある方はこちらの方見てみてください。では書籍情報です。後継者、金正恩。イ・ヨンジュン著、金ヒャンチョン翻訳。講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。こういうですね、北朝鮮関係の本とかね、紹介するにあたってですね、前に僕のその新刊ラジオにバッシングをねしてるサイトを見つけたんですけど、そのバッシングしてるサイトの人は、まあ、その北朝鮮ってのはその不審な国だから、矢島ってのは一体何を言ってるんだと、お前拉致被害者の前で同じこと言えるのかと、結構厳しい口調でね攻め立てられてね、ああなるほどなと思ったんですけれども、実際ですね、北朝鮮わかんないですね。僕そのね、北朝鮮の専門家ではないので全てがわかるわけじゃないんですけど、実際これ僕気になってるのはですね、日本人および韓国の人って北朝鮮についてどう思ってるんだろうかと、国際的なその北朝鮮のイメージってのを知りたいなと思います。日本人の意見としてはやっぱり不審な国、わけのわかんない国、気持ち悪い国、拉致被害者だったらとんでもない国とか、いろんなイメージがあると思います。で、最近はやっぱ北朝鮮に関するその好意的な見方ってのはあまり見られない。でも一昔前はですね、なんか北朝鮮に対して好意的な見方してる人って結構多かったんですよね。一昔前っていうのも本当僕が子供の頃なので、僕がその見てきたかのように語るのもあれなんですけど、まあ、そのぐらい情報というのが結構移ろいやすいというのもあってですね、まあ、今後、まあ、ご近所ってこともあって目が離せない国の一つだと思います。というわけでね、北朝鮮の問題、決して人事だと思わずですね、まあ、いろいろ情報を集めて自分なりに考えていきたいなと思いました、今日この頃です。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。書籍や講演を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。喧嘩が好きじゃないです。石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう喧嘩って嫌ですよね。
なんで改めてそれを言うんですか。
いやいや、だからなんですよ。僕は街でもし絡まれた時には、こう首元を掴んだ手を小手返しで返して、ひっくり返した挙句に後頭部をかかとで踏んで逃げるっていうシミュレーションをいつもちゃんとしてるんですね。
やたらしっかりしてますね。
まあまあそういうふうにですね、喧嘩をしないように努めております。はい。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちら。
戦わない系。はい。はい、浜口貴成さんの。
はい、
ちょっと前の本ですけども、オーディオブックになりました。
なりましたね。
戦わない系、これがねいい話なんですわ。
ですね。これオーディオブックだとちょっと分かんないんですけど、本人になってるのがですね、ちょっと想定の方もプレゼントをするみたいなリボンをかけてるような想定になってて、そうそうそうそう、ちょっと可愛いんですよね。
そう、なんか気持ちが優しくなれるんですよ
ね、
まあ、戦わない系、まあ、つまりその相手をぶっ潰すような経営方法ではなくて、うん、従業員を幸せするのはもちろんのこと、うん、同業者とか、あと世界が全体的にも幸せになるようなと、うん、
ハッピーになれるように、
そうそう、だから経営というのは関わる全ての人を幸せにする仕組みであると浜口さん言ってまして、うん、
はい、
まあ、それがなかなか実行は難しいのかもしれませんけども、うん、やっていきたいですよねというのが書かれてます
ですね。で、うん、なんかすごい難しくその論旨を主張してるっていう感じじゃなくて、これ僕はなんか本の方を見てみると、ちょっとエッセイみたいな、うんうん、こう詩みたいな、ポエムみたいな感じで、うん、一つのことに対して優しく書かれているみたいな感じで、
そうですね、
はい、
まあというわけで殺伐としがちな世の中ですけども、うん、戦わない経営という精神をですね、本とはいえどもなんか本当にポエムみたいな感じなので、はい、非常に聞きやすくなっています
ですね。なんかちょっと一個ぶっこ抜いてみましょうか。
じゃあそうですね、これ、はい、バッサンこれ好きだって言ったから、
僕ちょっとねこれいいなと思ったの。変わってるねーを大事にしよう。人と違うことは勇気がいる。人と違うことをするのは勇気がいる。なぜならそれは人と違っていいんだよって言われる回数より、人と同じようにしなさいって言われる回数の方が圧倒的に多かったから。でも人は同じじゃない。
みんな違う。みんな違う良さを持っている。みんなが同じだと競争が始まってしまう。それはいつか戦いにつながる。だから違いを認めよう。違う自分を認めよう。ビジネスの世界では違いは価値になる。違いを磨こう。変わってるねえはいつかきっとすごいねえになるから。
はい、
ねえ、まるでね、このバスターのために書かれたような絵。
何どういうことで、
ね、いや、冗談ですけど、
ねえねえねえねえ、
はい、まあこういうふうにですね、ちょっとなんかこう、はい、ほっとする一言がたくさんありますので、
はい、まあ、でもなんかね、経営の肝って感じはしますよね、うん、大事なことだなと思いますんで、
はい、
ぜひぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。というわけで、本日紹介したオーディオブック戦わない経営はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。あと護身術としては膝を横から蹴るっていうのがあって、これで逃げられるんじゃないかなと思ってます。
実は戦うの好きじゃないかな。
いやいやいやいや、